おはようございます。セルフメディコ協会の福谷園子です。今日は20回目になります。いよいよ20回まで来ましたね。素晴らしいですね。前回が、コミュニケーションスキルの中の2つ目、働きかけということを学んできました。いかがだったでしょうか。人に、相手に働きかけるっていうのはどういうことなのかっていうことをね、いろんな角度からお話ししてきました。質問使ってみましたか？質問上手になるっていうことがコーチとしてね、すごくね、大きな力になっていくっていうこともね、お話ししてきました。はい、では今日はコミュニケーションスキルのいよいよ3つ目、鏡になるというところに入っていくわけです。でもまあその前にちょっと一言、この講座のかなり早いうち1回目か2回目かちょっと忘れましたが、どこかでね、自分の知っていること、曖昧に知っていること、知らないこと、3つに分けるっていう話をしたのを覚えていますか？私たちは年を取れば取るほどね、いろんな知識がいっぱい頭の中に入ってきて、いわゆる物知りになっていきますよね。で、こんなことないですかね。若い頃はもっとね、こう砂地に 水が染み込むみたいにいろんなことを学習できたのに、なんか最近全然入っていかないわとかね、一生懸命やってるつもりなんだけども 2,3 日したら忘れてるわとかね、やっぱり記憶力が落ちてきてるせいなのかなみたいにね、思うことないですか？よくそういう話をね、友達から私も聞きます。もう絶対これは老化だとか言ってね、老化現象だとかって嘆いている人がいますが、実はですね、学習が下手になっているっていうのは年のせいではないんですね。厳密に言うと記憶力が下がってるせいではなくって、学習を阻む大きな2つの問題があります。それは何かというとね、一つは分かっているっていう思いなんですね。何かこう聞いた時、見た時、コミュニケーションスキル3は鏡になるということですって聞いた瞬間に、ああ鏡ね、はいはい、知ってる知ってる、というように、あ、分かっている、今までの自分の知識の中からそれは聞いたことがあるっていうことは分かっているっていうふうに思ってしまうわけですね。で、その分かっていると思った瞬間に学べなくなります。潜在意識的にはもうガラガラガッシャン とドアを、シャッターを下ろした形になっているので、いくら読めども、いくら聞けども、本でも何でもそうですね、読めども、講演会を聞けども、セミナーに参加しようとも、潜在意識の核のところでは上の空ということなんですね。自分はもう分かっている、知っているという思いが新たな学習を妨げるということなんですね。なので先ほど言った一番最初の頃に分かっていること、曖昧に分かっていること、知らないことの3つに分けましょうと。で、その中で曖昧に分かっていることは知らないことの中に入れちゃいましょうっていうね、そういうことを言ったのを思い出していただきたいなと思います。これだけ長い講座になるとね、もう最初の頃言ったことを忘れてしまいますもんね。でもね、自分が今まで学んできたことの中から、学んできたことが多ければ多いほど分かっているって思うことは多くなるわけですね。そしてその分、それに、それの事情に反比例して、分かっていることが多ければ多いほど学ぶことが下手になっていくということです。これちょっとね、自分に意識してみてください。あ、それ分かってるって思うのをやめるっていうことですね。知らないことかもしれないっていうふうな気持ちで聞くっていうことですね。からもう一つのね、その学習阻害する要因は、それおかしいんじゃない、違うわそれって、それちょっと間違ってるんじゃないって、反対だわその意見っていうふうにね、否定的に見た瞬間、学習することができなくなります。 なぜなら、自分の今まで持ってきた知識という、色眼鏡で聞くわけなので、その今から聞くことの内容を、まっさらの状態で聞けなくなるわけですね。自分の価値観とか自分の知識という色眼鏡を通して見ることになるわけです。だから、なかなかね、その自分の思い込みとか偏見を全部ゼロにするっていうのは難しいんですけれど、でも一旦白紙になって聞いてみようっていうふうに思うか思わないかは全然違うので、この分かっているという思い、それから反対だ、それには反対だっていうね、反発心、この2つを一旦横へ置いておいて学ぼうっていうふうにしてほしいなと思います。そうすることでものすごく得ることは変わっていくっていうふうに思います。いかがでしょうか。はい、では、今日の、ね、中身に入っていきたいと思います。77ページですね。鏡になるっていうのはどういうことかっていうことなんですが、ジュハリウィンドっていうのをリアル講座の2回目でお話ししていると思います。4つの窓っていうね、自分、みんなは知ってるけど自分は知らない窓、気づかない窓っていうのがあるっていうね、話をしましたね。良い癖、良い思い込み、良い印象、良い変化、悪い癖、悪い思い込み、悪い印象、悪い変化など、要するに自分が自分が表現しているものの中には自分では気づかないものっていうのがたくさんあります。まあ、簡単なこと言えばクリーニング屋から帰ってきてそのタックがつきっぱなしの服を着てても自分では気づかない。後ろに電線のいってるストッキングを履いてても自分では気づかない。人がね、見たらすぐわかるって、クリーニング屋さんのタッグがついてますよとかってね、電車の中で言われて、もう真っ赤になって恥ずかしい思いをしたっていう経験が私もありますが、電線行ってますよとかって言われたこともありますね、昔ね。で、要するにそれは他人が見たら簡単にわかること、でも私自身はわからないこと、その部分を、こう 今のようにね、電線行ってますよっていうふうに伝えてくれる、これが鏡になるっていう、まあ、意味なわけですね。反射板とか鏡になるっていう言い方をします。で、これは実は昔、青山大学の先生だったと思うんですけれど、自己を知るっていう確か題名の講演会を聞きに行った時に、そこには2、300人ね、その、講演会聞きに来てる人たちがいたわけですが、その先生がね、一番最初に言ったんですね、登壇するや否や、今この会場にいるすべての人の中でね、僕の髪の毛が寝癖立ってんのに気づかない人がたった一人いるんですよって言ったんですね。で、みんながどっと笑って、確かに寝癖立ってたんで、で皆さんは見えるでしょって、見えないのは僕一人なんですよっていうふうな言い方をしたんですね。だから人っていうのは本当に自分のことがわからない唯一の生き物なんだと、で、わかるためには他者の目を借りるしかないんだっていうふうなことをね、その先生がその時言われました。まさにそれがね、鏡になるという意味です。で、ここではコミュニケーションスキルの中の鏡になるっていう話なので、当然相手をサポートしたいという思いがある上で の鏡になるということなので、いくつかね、その鏡になる時の注意点が、まあ、あるわけなんですね。で、まあでもその前に、そうですね、まあ次のページに先行きましょうかね。アイメッセージ、ユーメッセージ、ちょっと後から説明しますね。次のページに行きます。プラスのフィードバック、承認とも言うって書いてあります。鏡になって映し出すことにはね、2つあるんですね。プラスとマイナスとあります。で、そのうちのね、プラスのフィードバックっていうの方を先にお話ししたいと思います。これは承認とも言いますね。 フィードバックっていう言葉をのマイナスのフィードバックだっていうふうに使っているところもあります。プラスのフィードバックのことを承認っていうアクノリッジっていう言葉で表している、ところもあります。まあ要するに反射板になって鏡になるということの中のプラスの部分ですね。これはですね、前回超シンプルコミュニケーション術という特典で、以前に特典で渡したね解説動画を9分まで見ていただいたと思うんですね。で、今日はその後9分からあと最後までほんの少しの時間なんですが、それをちょっと今ここでこの音声を消して前回のメンバーページのところに戻って、動画9分までこう早送りしながらね、9分からあとをちょっと見てください。ここで一回ねこの音声をストップしてください。はい、いかがだったでしょうか。褒めることではなくっていうところですね。褒めるのではなく認めるという部分でした。この解説動画の中でね、褒められるのが嫌いな人もいるんだっていうことをね言っています。あなたはどうでしょうか。褒められるとどんな、反応が起きますか。褒められることは好きですか。褒められると嫌だなっていう気持ちになりますか。人によってこれ受け取り方本当に様々なんですが、ちょっとそこの説明をしますね。コーチングでは、4つのタイプ分けって言って、コミュニケーションのスタイルによって4つのタイプに分けることで他者理解をする、まあ、1つの手段にするっていうのがあるんですね。でそれはどんなふうに4つに分けてるかっていうと、縦軸にイエスノーがはっきり言えるか言えないか、横軸に、感情表現が豊かかそうでないかっていうね、そんなふうな縦横の線で十文字に切って4つに分けてるわけですね。その中の、イエスノーははっきり言うけども感情表現あまりしないっていうところに位置する人のことをコントローラーっていう名前でまあ呼んでいるんですけれど、どういう特徴があるかっていうと、意思決断とか判断とかが早くって、でいろんなものをこう自分がコントロールしたい、支配したいと思ってる、そういうタイプですね。だから何でもかんでもいろんな情報を知っておきたいとかね、そういうタイプの、まあ、人で、中小企業の社長さんとかに多いタイプなんですね。あまり感情表現しないので、笑顔も少ないので、ただピシッと厳しいことははっきり言うので、一見ちょっと見た印象が怖いかなっていうね、そういう感じがするかもしれませんが、そういうタイプの人で、こういうタイプの人がね褒められるのすっごい嫌います。だから自分の身の回りにそういう人いるかなって今ちょっと思い巡らしてもらって、決断早い、判断力は素晴らしい、でイエスのはっきり言う、でも感情表現なかなかしない、あんまりしないみたいな人ね、の人を褒めた時にまず相手は喜ばないんですね。どうなるかというと、無然とした表情で、なんやそれはみたいな顔になりますね、大体。でね、そういう方になぜそういうふうに褒められるの嫌なのっていうふうに聞いてみるとね、その位置にいる人っていうのは自分が判断したい、自分が決断したい、自分がコントロールしたいっていうふうに思ってるので、褒められるということはコントロールされることにつながるっていうんですね。褒めるっていうことは何か下心があって、私をいい気持ちにさせて何かを指そうというふうに私をコントロールしようと思ってるっていうふうに受け止めてしまうと。なので褒められるとすごく不愉快になる。コントロールされたくないわけですね。自分がしたいわけですからね。なので褒めてくる人がいると身構えると。まずね、何々こいつは 私をどうしたいんやっていう感じで身構えるだけであって全然嬉しくはならないっていうね、そういうことを言われた人がいます。へえ、そうなんだって思いますけれど、聞いてみると確かにその気持ちもわからなくもないですね。なのでそういう社長さんって人のことも褒めないですね。自分も褒められるの嫌なので人のことも褒めない。つまり褒めたりしたらコントロールしようと僕が思っているのではないかというふうに相手に取られるかもしれないから褒めないって言うんですね。よくね、これはね、中小企業の会社の中でなんで社長一言も褒めてくれないのかなとか、一生懸命頑張っているのにとかっていうふうにね、従業員さんの方から不満が出るケースっていうのはよくあります。で、その社長さんどういうタイプって聞いたら、このコントローラータイプが多いんですね。で、社長さんはね、コントローラーだからね、自分も褒められるの嫌なんだけど自分も人を褒めるの嫌なのはこういう理由があるんだよってことを説明すると、ああそうなんですかっていう感じで割と納得してくださる人がいます。それぐらいね、人は違うってことですね。もう一つのタイプが、同じように感情表現あんまりしないけどイエスノーもあんまりはっきり言わないっていう、おとなしい感じの、何考えてるのかあんまりわからないなみたいな感じの、オタク系のIT スキルバリバリの男の子みたいな、そういうイメージですけれど、そういうアナライザーっていうタイプの人も褒められるのを嫌います。で、そういう子はなぜ嫌うのかっていうと、そのアナライザー系の子っていうのは、正確さっていうのがすごく価値観として大事な価値観なんですね。正確にきちっとっていうのがすごく価値観として強いので、アバウトな褒め方をすごく嫌います。すごいね、やったねみたいな言い方をされても全然嬉しくない。嬉しくないどころか不愉快になりますって言われるんですね。で、なぜって聞いてみたら、そのすごいねって何がすごいのかさっぱりわからない、すごく無責任な褒め方だと思いますとかね、とかやったねって言われても何をどうやったのかが全然わからない、そういうね、大雑把な褒め方する人いますよね。私もよくやっちゃうんですけどね。おすごいすごいとかね、そのアナライザー相手には本当に気をつけて褒めなきゃいけないなってその思うんですが、彼らに言わせると自分が本当に頑張ったところを見て、頑張った部分を見てそこを評価してくれるんなら嬉しいけども、すごいねとかやったねとか言われても全然嬉しくない、でむしろ不誠実な気がするって。じゃあ例えばどういうこと褒めてほしいのって聞いたら、例えばレポートを提出したとして、僕なりにその中のこのグラフはすごく作るの苦労して、いろんなところから資料を引っ張り出してきて自分なりに苦労して作ったグラフで、でもこのグラフがあるおかげですごく見やすいレポートになったと思ってて、よっしゃやったって自分では思った、なのにそこを全然見てくれない、ああなるほどそういうことかと思って、あじゃあ、例えばこのレポートだったらこの3ページ目に入ってあるこのグラフっていうのは君が自分で作ったんだねって、そのためには多分いっぱい資料を引っ張り出してきたんでしょう、これでもこのグラフがあるおかげですっごく分かりやすい、つまり見やすいレポートになってるよねっていうふうな褒め方をしてくださると嬉しいです。なるほどって聞いて私はうなってしまいましたが、私どっちかというと大雑把な人なので、はあ、そんなふうに事細かにこう褒めないとこういうタイプの人には褒めたことにならないんだなっていうことをね、つくづくその時思いました。なので褒めるっていうのはすごい難しいです。難しいしヒットしないケースがたくさんあるっていうことをね、ぜひ今日は覚えてください。ですから、褒めるのではなく認めるっていうふうにちょっと変えてみましょうってことなんですね。で、認めるっていうのは、確認するっていう感じですね。で、言動を確認する、 結果を確認する、存在そのものを確認する、承認するっていうのを確認するっていうふうに置き換えてみると、ちょっとあのイメージがつかめるんじゃないかなっていうふうに思います。先ほど言った褒められるの嫌いな社長でも、例えばですね、すごく業績の上がった年、その決算の時に、例えばあの経理やってる人とかね、従業員さんでも構わないんですし、そこの会社の税理士さんでも構わないですし、そういう人たち、つまり業績の分かる人がね、社長今期 35% アップですねってこういうふうに言ったとしますね。これ何もだからすごいですねとは言ってないんですよ。すごいですねって言うとこれ褒め言葉になっちゃうので、そうじゃない、ただその結果を承認するだけなんですね。前年対比 36% になってますね、 36% 増しになってますねって、これはあの結果を承認しただけですね。でこういう言い方でそこで止めておくと、すごく社長は嬉しそうにニヤッと笑って、うんまあなとかって言います。これがあの褒めることと承認することの違いですね。これならそのあのコア表の社長も喜んでくれます。なのでその認める、承認するっていうこと、今まであまりやったことがない人が多分多いと思うんですけれど、今日ここではその承認するということがどういうことなのかということをね、理解するしてほしいなというふうに思います。で、もう一つあの大切なことが、承認する、うまくいってるねっていうの、例えばさっきの業績の話だったら、会社経営していて、まあ、経理の方と社長がその業績を見ながらこう、あ、36% 増しですね去年よりっていうのは、お互いに業績を上げていきたいという、その会社 の一員として、社長もそれから経理マンもやっぱり業績を上げていきたいっていう共通のゴールがあるわけですね。そのゴールに対して、あの業績を毎年上げていきたいというゴールに対して 36% 増しって、だからうまくいってますね今年はっていう意味なわけですよね。そのゴールに対して承認しているっていうところが一つポイントになってきます。鏡になって映すと言っても、例えばその社長一生懸命にね、会社の経営をどんどんあの上向きに伸ばしていきたいと思ってる社長が、仮に、まあ、奥さんが選んでくださったかどうか分かりませんけれど、あのなかなかおしゃれなあのワイシャツをねその日着てたとしますよね。でその経理マンが、あ、社長なかなかそのワイシャツ、ピンクがよくお似合いですねとかって仮に言ったとしたら、それって承認、社長にとってはどうでもいいことかもしれないわけですね。そんな見た目なんかどうでもいいっていうふうなところを仮に承認したとしても、あのピンとこないでしょう、もちろんですよね。だから、この承認するっていうことも、相手がどうなっていきたいのか、何がその人のゴールなのか、どっちに向かって進んでいるのかという、相手の欲求、相手のゴール、相手の目標を知らない と、承認することは、正確に承認するってことはできないわけですね。わかるでしょうか。これ例えば一つ、もう一つ例を挙げると、会社 の、まあ、部下がね、あの若い女性が、なかなかね人前で発言したり積極的な表現ができなくてぐじゅぐじゅ悩んでいるあの彼女だったと。でそういうことをね、まあ一回相談されたことがあると、自分は。で、少しずつね人前でもね話ができるような自分になっていきたいんですって彼女が言ってた。それをその上司は覚えていてね。そしてある日あの会議の席で、その普段ほとんど発言しない彼女がなんかおずおずと手を挙げて発言したのを見たんですね。それがなかなかいい意見で、あ、こんなにあのいいアイデアを持ってる子なんだってその時思うわけですが、その時その上司は、あ、誰々さんがね今発言してくれたこのアイデアは素晴らしいなと私も思ったしっていう感じで、その言動を承認する、今誰々さんが言ってくれたこのアイデアはっていうふうにね、 言っているっていうのはその相手の言動を承認してるわけですね。でそれはその女の子、その部下が、後輩が人前でハキハキ喋れるような自分になりたいっていうのが彼女のゴールだと、目標だということを知っているからこそ、あ、それに向けて彼女は頑張ってんだなって、今日すごい勇気を持って手を挙げたんだなっていう、その言動を承認したわけですね。そしてもしかしたらその会議終わった後、廊下で仮にすれ違ったりした時に、彼女を見て微笑んでね、やったねって、今の良かったねって、今の発言はグッドだねっていうふうに仮に承認したりするかもしれませんね。うん、一歩前に出たねっていうふうな承認するかもしれない。それはその彼女の、行き先、こうなっていきたいというところを知ってるからなんですね。これが本当の承認っていうことになってきます。わかりますかね。ということは、相手にとっていい鏡になるためには相手の行き先を知っていないといけないということですね。そうなんですよ。そこが、このコミュニケーションスキルの3番目の鏡になるの中の一番大切な、ことなんですね。大切なことなんです。相手のね、自分では気づかない部分を鏡になって映してあげるとはいえ、何でもかんでも映せばいいというわけではなく、そこには相手が進んでいきたい方向、相手が欲しいもの、相手がなりたい状況、そういう相手の、相手の行きたい先、相手の欲求、相手の気持ちっていうのを分かった上でないと、いい鏡にはなれないということです。いかがでしょうか。そうか、そういうことなのか、鏡になるっていうのはそういう意味があるのかっていうことをね、感じてもらえば嬉しいなと思います。本当にいい鏡になってくれる人が自分の周りに一人いて、承認してくれる人がいると、ものすごく意欲が湧きます。で、あ、ちゃんと見ててくれている、あ、福谷さん今いい方向行ってるよって、で、確かこんな風に来年はしていきたいって言ってたじゃない、それの今2歩も3歩もそっちに近づいてるよねっていう風なことをきちっとこう映し出してくれる人がいたら、もうそれだけで、どれほどやる気がアップするか、これ実際にやってみたらものすごくよくわかると思います。承認される、認められるっていうことがね、人のやる気をどれだけ上げるかということなんですね。はい。褒めるのではなく承認するという感じ、ちょっと、感じがつかめたでしょうか。はい。時間があっという間に過ぎていきますね。前半はこのあたりで一回終わって、後半につなげていきたいと思います。休憩に入ってください。